天の父なる神様、私たちはあなたを全知全能なるお方と信じています。それは口先だけの告白ではなくて、本当に信じて日々歩んでいきたいと願っております。いろんなことがある日々の歩みですけれども、あなたが共にいるから大丈夫と信じて告白しながら歩んでいきたいと願わされております。いろんなことがあります。神様、入院中の方、手術を受けられた方、回復を祈っている方、また引っ越しをした方、家族の中に苦しんでいる方がいる、そんな方もおられるかもしれません。神様がお一人お一人に寄り添っていてくださることを私たちは信じております。神様、どうぞあなたが一人一人に慰めを与え、力を与え、導きを与え、癒しを与え、いつも共にいてくださいますようにお願いいたします。神様、上田兄弟の術後の回復をお導きください。リハビリが守られますようにお願いいたします。宮城姉妹の親族の方々も神様が守っていてください。神様、どうぞ祈りの課題を持っている一人一人にあなたが寄り添っていてくださいますようにお願いいたします。今一度祈りますが、外部奉仕が続いている佐藤先生の疲れをお癒しくださって、今日も守られますようにお願いいたします。私たちは今日あなたを思い、あなたを心の真ん中にお迎えしたいと願いながら、今このひとときを過ごしております。どうぞ神様が祝福してお導きください。あなたの御言葉を待ち望みますから、私たち一人一人にお語りください。神様、私たちがあなたを大切にしながら歩んでいくことができますように、この地に導かれ、この地に建てられた教会として、あなたの栄光を表していくことができますようにお導きください。来週はピアノのコンサートがあります。神様、どうぞ祝福してください。初めての方、地域の方々なども来ることができますように、すでに新聞に織り込まれたチラシが用いられて、神様が多くの人を導いてくださいますようにお願いいたします。またキャンプ場の働きにも神様の祝福がありますようによろしくお願いいたします。今から御言葉を見てまいります。神様が私たち一人一人にお語りください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝は先ほどお読みしました列王記第2、6章の箇所から、私たちと共にいるもの、私たちと共にいるものというタイトルで、今日はご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。私たちと共にいるものとタイトルつけましたが、このタイトルは聖書の御言葉からそのまま取りました。私たちの日々の歩み、人生という旅だと何度も言っていますけれども、その人生という旅の途中には本当にいろんなことがあります。本当に山あり谷ありだと思います。しかし、そのどんな時にも、今日のタイトルにあるように、私たちと共にいてくださるお方がいるんです。願わくは私たちはその人生の旅の途中、どんな時もいつも目を開いて、私たちと共にいてくださる方を私たちが見上げ続けて、この旅路を一歩また一歩歩んでいきたいと思うんですね。ある本の中にこんな風に書いてありました。人生に神の御業が見えないのなら、問題は神の力ではなく、あなたの霊的な盲目にあるのかもしれない。人生に神の御業が見えないのなら、問題は神の力ではなく、あなたの霊的な盲目にあるのかもしれない。いかがでしょうか。私たちが日々の歩みの中でいろんなことがあるときに、神様の御業が見えないと感じるとき、実は私たちの目が閉ざされてしまってはいないでしょうか。私たちと共にいてくださっているお方が確かにいるんだけれども、私たちの側で自分自身の目が閉ざされてしまって、それを見えなくなってしまっているということはないでしょうか。よくですね、メッセージをするときに、メッセージをするその人自身が一番恵まれるってよく言うんですけれども、同じようにメッセージをするときに、メッセージをするその人が一番いろいろとやっぱり問われるんですね。私は今回もやっぱりメッセージの準備をしながら、自分自身がいっぱい ぐさぐさっていうわけじゃないですけれども、問われるような気がしました。やっぱりギリギリにならないと動かないこの自分の性格、なんとかならないかなっていつも思うんですけれども、バタバタバタバタしてしまっている時に、一人で書斎でうわーって叫びながら、まだ家に帰って家族が寝ている隣の部屋でうわーってちっちゃな声で遠慮気味に叫びながら、あ、叫べその時、あ、私の目は閉ざされていないかなって、私の目が閉ざされてるから神様の御業が見えなくなってしまってるんじゃないのかなって、私たちと共にいるものを私は見失ってしまってはいないかなって、やっぱりその都度その都度問われるような気がしているんですね。今日はこの箇所から3つのことをご一緒に確認してまいりたいと思うんですけれども、第一に、見えるものに恐れを感じてしまいやすい、見えるものに恐れを感じてしまいやすい、そんな私たち人間の姿が今日の箇所にも書かれています。しかし第2には、天の大軍が共にいるんです。天の大軍が私たちをいつも取り巻いているんです。だから恐れなくていいんだということを今日も確認したいと思います。そして第3には、そのことを、あとは私たちの側ですね、そのことを私たちが知るために、私たちは祈りつつ目を開いて歩んでまいりましょうということ、この3つのことをご一緒に見ていきたいと思うんですね。それでは今日の箇所、まずは14節、初めの14節を読める方でご一緒に読んでみましょう。3、はい。そこで王は馬と戦車と大軍とをそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。いかがでしょう。この箇所を読むとなんだか穏やかではない、そんな様子が伝わってきますけれども、突然この14節から読み始めたのではどういうことだろう、ちょっと意味がわからないですね。ここに最初に出てくる王、ここに出てくる王様とはどこの国の王様かというと、この当時イスラエルと敵対関係にあったアラムという国の王様のことです。アラムという国の王様。さらに今読んだこの14節、突然ここから読み始めると、アラムのその王様が馬と戦車と大軍を送って夜のうちにもうその町ごと包囲したという町は、じゃあこの町は何という町かというと、ドタンという町でした。今説明してもちょっと分かんないです。なぜアラムの王様はそんなにもの大軍を夜のうちにわざわざ送ってそのドタンの町を包囲させたのでしょうか。ちょっとその背景を確認していくならば、この同じ6章のすぐ前、8節からの部分にその理由が書かれているんです。8節からのところを見るならば、イスラエルと敵対関係にあってアラムの王様は幾度となくイスラエルと戦いを重ねてきました。皆さん、戦いには作戦が必要ですね。すぐ前の8節を見ると書いてあるんですけれども、王様は家来たちと相談して相手の裏を書くかのようにして、これこれのところに私たち陣を敷こうじゃないか、今度の戦いは裏を書いてこっちから攻めていこうじゃないか、王様はですね、いろいろと作戦を練って戦いに出ていったんです。しかし何度やってもその裏を書いたかに思えたその作戦が全部イスラエルに筒抜けで、イスラエルはそこですでに待ち構えていて、いつも裏返ってきたかのように思えるアラムの軍を迎え撃っていたんです。そしてそれは10節に書いてあるんですけれども、一度や二度ではなかったというんですね。そんなわけですから、アラムの王様は怒りに燃え始めたんです。じゃあ前の方に引用箇所の丸一として、すぐ前の11節を出していただきますから、11節をご一緒に読んでみましょう。3、はい。このことでアラムの王の心は怒りに燃え、家来たちを呼んでいった。我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのか、あなた方は私に告げないのか。そうなんです。アラムの王は怒りに燃えたんです。何度やっても作戦が全部筒抜けで、何度攻めていっても全部イスラエルに情報が漏れてる。これは誰かが裏切っているに違いない、誰かが裏切ってそれをこっそりとイスラエルの王に伝えているに違いない。裏切り者は一体誰だって、 このアラムの王は家来たちを呼んで裏切り者を探し始めたわけですね。しかしそこに裏切り者がいたわけじゃなかったんです。じゃあ続く12節も前の方に移してもらいますから、12節も読んでみましょう。はい。すると家来の一人が言った。いいえ王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのです。そうなんです。イスラエルがアラムの攻撃を一度や二度ではなく、裏をかくかのようにして攻めてきたその攻撃をも全て迎え撃つことができた理由、それはここに書いてあるようにイスラエルには預言者エリシャがいたからだというんですね。このエリシャはあの有名な預言者エリアの弟子にあたる預言者ですけれども、神様がこの預言者エリシャを通してどうすればいいのかを全部イスラエルの王様に伝えてくださっていたんです。なんとそれはアラムの王が誰も聞いていないと思えるように寝室の中で語る言葉までも、寝室の中でこそこそ語っている独り言でさえも全て神様にあってはわからないことは一つもないと言うんですね。さあ作戦が筒抜けの原因が分かりました。自分の軍に裏切り者がいたわけではない、エリシャが邪魔だと。アラムの王は本当は神様を恐れるべきだったんですけれども、エリシャさえいなければいいんだとエリシャを捕らえることにしたんです。13節もご一緒に読んでみましょう。3、はい。王は言った。行って彼がどこにいるかを突き止めなさい。人をやって彼を捕まえよう。そのうちに今彼はドタンにいるという知らせが王にもたらされた。エリシャの居場所を突き止めろと指令を出したアラムの王様。そこで入ってきた情報は、エリシャは今ドタンという町にいますよという情報でした。さあ背景の確認が長くなってしまいましたけれども、こうして今日の箇所の14節につながるわけですね。じゃあ14節をもう一度ご一緒に読んでみましょうか。14節、はい。そこで王は馬と戦車と大軍とをそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。そうなんです。そんな背景があってアラムの王様は大軍をそこに送ったというんですね。いかがでしょう。この箇所を読むときにアラムの王様のただならぬ大きな大きな決意を感じるような気がしますね。だって相手はたった一人ですよ。たった一人の預言者エリシャを捕まえるためにわざわざ馬と戦車と大軍をそこに送ったって言うんです。わざわざ夜のうちにその大軍を移動させたって言うんです。一人を捕らえるためにその町全体をぐるっと包囲させたと言うんです。これはもはや絶体絶命と言ってもおかしくないのではないでしょうか。こんなにも強大な、もうどうしようもないと思えるようなそんな状況にエリシャは一夜にして置かれてしまったのでした。さあそのような状況の中で恐れを感じた人がいました。それはエリシャ自身ではありませんでした。それでは続く15節ご一緒に読みましょう。15節を読みましょう。はい。神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。神の人エリシャの召使いが朝早く起きて外に出ました。すると自分たちがアラムの馬と戦車の軍隊にぐるっと町全体が取り囲まれているということに気がつきました。もう彼は目の前に広がっているその状況を見て、包囲されているその事実に、そしてそれが強大な大軍であることに恐れ惑ったというんですね。エリシャに、ああご主人様どうしたらよいのでしょうかということしかできない、そんな状況に置かれてしまっていたんです。いかがでしょうか。突然の予想外の出来事、四方八方取り囲まれて もはやどうしたらよいのかもわからないような状況、目の前に広がる到底越えられないと思えるような大きな大きな壁、見えるものにとらわれて、見えるものが自分の全てになってしまって、そこで恐れを感じ戸惑ってしまう、それが私たち自身も陥ってしまいやすい、そんな姿ではないかなって思うんですね。最初にも言いましたけれども、私自身は正直恥ずかしながらよくあるように思うんです。この一体どうしたらよいのだろうか、もうダメかもしれないと見えるものに恐れを感じる、こんな彼の姿は私自身にもよくある姿だなって正直思わされているんです。先週のリラックスワーシップでは、いつものように水曜日もその前の日曜日のメッセージを確認して、そして固く信仰に立つために大切にしていること、固く信仰に立つために大切にしたいと思っていることありますか、ということについて近くの方と分かち合いをしてもらう、そんな時間を持ったんですね。あるご夫妻はですね、別々の離れたテーブルに座っていたんですけれども、同じことを言っておられました。数年前の教会の標語、人を見ないで自分を見ないで、ただ神様を見て歩むということを大切にしているんだ、というようなことを分かち合ってくださったんです。確かに私たちは放っておくと逆になってしまいやすいですよね。神様を見て歩むことを私たちはついつい忘れてしまって、人ばっかり見て、自分ばっかり見て、また目の前の状況ばっかり見て、それにとらわれて、それが自分の全てになってしまって、恐れ惑ってしまう、つぶやいてしまう、そんな方向へと私たちは放っておくとついつい向いてしまいやすいのではないでしょうか。さあ、そんな私たちに、そんな召使いに、神様はエリシャを通して何と言われたのでしょうか。見えるものに恐れを感じてしまいやすい召使い、私たちに神様は何と言われているのでしょうか。それでは続く16節をご一緒に読んでみましょう。はい。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだからと言った。これまでも何度も確認してきましたけれども、聖書の中に一番多く出てくる言葉、それは恐れるなという言葉だと言われています。私自身は数えたことないんですが、その回数は366回だって言われています。ああ、神様は1年間うるう年まで計算して366回、毎日私たちに恐れるなって言ってくださってるんだって言った人もいます。それほどに人間は恐れやすくって、神様を見ることを忘れてしまいやすいのではないでしょうか。恐れるなとは、見るべきものを見なさいということです。見るべきものを見なさいということです。エリシャは召使いに言ったんです。恐れるなって、見るべきものを見なさいって。私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから、と。目の前に広がる状況、朝起きて気づいたらぐるっと取り囲んでいるその馬と戦車と大群、それらを恐れなくていいって。なぜなら、私たちと共にいるものはもっともっと多いのだから、神様が共におられることこそが私たちにとっての最大の力であると。天の大軍が私たちと常に共にいるのだから、恐れなくて良いんだって。神様はエリシャを通して召使いに、そして私たち一人一人にも、この見るべきものを見なさいと私たちにもいつも語りかけてくださっているのではないでしょうか。いかがでしょうか。どんなものよりも強く、そしてどんなものよりも数多い天の大軍が常に私たちと共にいてくださっている、力強い全知全能なる神様が私たちと常に共にいてくださっている、神様がどんな大きな困難をも私たちと一緒にいて、私たちを乗り越えさせてくださる、一歩踏み出させてくださる、私たちも確かにそのことを経験してきたのではないでしょうか。私はですね、最近もメッセージに呼んでいただいたり、また会議などがあっていろんなところに出かけていく機会が多くあるんですけれども、やっぱり行く先々でその度にいろんな人に聞かれるんです。どうですか、落ち着きましたかっ ってやっぱり聞かれます。そして私の答えも大体決まっていて、チャペルが与えられてだいぶ落ち着いてきたようにも思いますけれども、いやお客さんが多くてって私ついつい答えてしまうんですね。震災以降チャペルが完成してからも本当に毎週のように毎日のように全国から時には世界中からたくさんのお客さんが来てくださる。時にはマイクロバス1台で、時には大型バスまで借りて、時には観光ツアーの訪問箇所の一つにしてご一行様で訪ねてきてくださる。そのうちここ観光名所になって屋台でも出るかなって思っているんですけれども、そりゃちょっと疲れてしまうことも正直ありますけれども、いやでもこれってすごいことだなって思いますね。また私いろんなところで初めてお会いする方々にも、初めましてですけれども初めてじゃない気がしますって、いつもインターネットで先生のお顔を見てるんですって言われることがよくあるんです。それちょっとプレッシャーにもなるかもしれませんけれども、でもそれはやっぱり本当に嬉しいことだなって思います。本当に私たちは何者だからといってこんなにもの多くの方々に日本中から世界中から見つめられていて、わざわざ訪ねてきてくださって祈られて、そして取り囲んでいただいているのでしょうか。そんな方々と私たちをつなぐのはただ神様ですね。まさに私たちと共にいるものはこんなにも多いんだって神様が見せてくださっているように思うんです。まさに天の大群のようにして神様は私たちと常に共にいて、こんなにも取り囲んでるんだよって語りかけてくださってんじゃないかなって私は思うんです。私たちの道が真っ暗に思えた時、とても越えられないと思えるような大きくて高い壁にぶち当たった時、突然の嵐に悩まされて恐れを感じた時、ああ確かに神様が火の柱雲の柱となって導いてくれたな、絶望と思えたところに道を開いてくれたな、今日ここまで導いて連れてきてくださったよなと、恐れなくてよい、見るべきものを見なさい、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから、天の大群が私たちを取り囲み神様が共にいてくださっているんだ、私たちはこの神様からの語りかけをどのように受け止めることができるでしょう。その神様からの語りかけにどのように応答していくことができるでしょうか。さあ最初に確認しましたね、ある本に書かれていた言葉、人生に神の御業が見えないのなら問題は神の力ではなくあなたの霊的な盲目にあるかもしれない。私たちと共にいるものはどんなものよりも多く、どんなものよりも強い、一緒にいてくださるお方に気づくか気づかないか、そのお方を見るか見ないか、それは私たち次第なんですね。私たちはそれを知りたいと思います。そのために目を開いてと祈り続けてまいりたいと思います。それでは17節をご一緒にお読みしましょう、はい、そしてエリシャは祈って主に願った、どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください、主がその若い者の目を開かれたので彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。恐れを感じて、ああご主人様どうしたらいいんでしょうかと言うばかりの召使いをエリシャは恐れるなと励ましました。そして私たちと共にいるものはどんなに多く、そしてどんなに強いのかをあとはこちら側が知ることができるように、さらにエリシャは祈って主に願ったというんです。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてくださいと。私たちの伝道師の先生はですね、東日本大震災を海外で経験して、その次から次へと流れてくる目を覆うばかりの日本で起こっているニュースを見聞きしながら、その時ただ祈っていたって言っておられましたね。神様、もしも今津波にあって死に直面している方がいるならば、どうかこの最後の時にイエス様を見上げ、平安のうちに天国に迎え入れられますようにと、ご自分も水の中でもがいているような思いになって祈っていたとお明かししてくださいました。私たちも見えるものに恐れを感じてしまいやすいものですけれども、本当に見るべきものをどんな時も見ることができるように、目を開いて見えるようにしてくださいと祈るものでありたい、祈り続けるものでありたいと思うんですね。そして神様が目を開いてくださるならば、 この召使いの若者が見たように、なんと火の馬と戦車が自分たちを取り巻いて山に満ちるほどであるということを私たちも見ることができる、私たちもそれを知ることができるのではないでしょうか。そしてそこにこそある、そこにしかない、決して揺るがない平安を私たちもこの心にいただくことができるのではないでしょうか。この召使いの若者は朝早く起きて外に出て、そこで見た馬と戦車と大軍に恐れを感じ、恐れ惑いました。ああ自分たちは包囲されている、それは強大な大軍である、もう絶対絶命だ、どうしましょう。しかしそれに対比させるようにして神様は彼の目を開いて見せてくださったんです。火の馬と戦車が取り巻いているよって、町を取り巻くのはそれが大軍か、山に満ちるほどの大軍があなたを取り巻いているよって、これはもう彼の目にどちらが強いか明らかだったのではないでしょうか。私たちと共にいるものはどんなに数多い大軍よりも、どんなに大きな壁よりもさらに多いんです。さらに大きな道からを持って私たちを取り巻いてくださっているお方なんです。私たちは私たちの目を神様に開いていただいて、人を見て自分を見て目の前の状況を見て見えるものに恐れを感じて戸惑ってしまう、そんな歩みから神様を見上げて歩む歩みへと私たちは今日ここから踏み出してまいりたいと思うんですね。最近メガネをかけ始めた我が家の長女を見てですね、長女はお父さんに似てきたねってよく言われるようになってきたそうなんですね。まあ、今のところまだだからといって長女がメガネをかけなくなったということはないし、父ちゃんに似てるなんて嫌だって言ってきたりはまだしてないのでほっとしているところなんですけれども、私たちメガネかけるならば、このメガネは私たちの視力を上げて、それまで見えにくかったものをはっきりと見やすくしてくれるでしょう。私たちの信仰の目を開いて、私たちと共にいるものがはっきりと見えるようになるために、私たちは、まあ、いわば神様眼鏡をいつもかけたいなって思うんです。目を開いて見えるようにしてくださいって私たちは祈り続けて歩んでいきたいと思うんですね。引用箇所の丸2番を出していただくと、イザヤ書40章の有名な箇所を最後に確認していきたいと思いますけれども、まずはイザヤ40章の27節、まずは27節読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると、イスラエルの人々は言い張ってたって言うんです。時に私たちも信仰の目が閉ざされてしまって言い張ることがあると思います。見るべきものを見ないことがあると思います。私の道は主に隠れてるじゃないかって、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされてるじゃないかって、さっきの召使いが言ったように、ああ私たちは一体どうしたらいいんでしょうということしかできない、そんな状況に置かれることもやっぱりあるかもしれません。しかし神様はこのイザヤ40章でも言われていますね。28節を読んでみましょう。はい、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなくたゆむことなく、その英知は計り知れない。そうなんです。あなたの目は閉ざされていないか、あなたは知らないのか、あなたの耳が閉ざされて聞こえていないのか、あなたと共にいるものがどのようなものか目を開いて見なさい、知りなさい、聞きなさい。主は永遠の神様だよって、永遠の昔から永遠の未来に至るまで時間的に縛られるようなちっぽけなお方じゃないよって、そして空間的にも縛られるようなちっちゃなお方じゃない、地の果てまで、東の果てから西の果てまで創造された方なんだよって、そのお方が疲れることない、たゆむことない、英知が計り知れない、そんなお方なんだよって、そんなお方が、じゃあ29節も読んでみましょう。はい、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。そうです、そのお方が疲れた者には力を与えるんです。勢力のない者には活気をつけるんです。私たちを常に取り巻いて、恐れる者に力を与えて、一歩一歩を導き続けてくださるお方なんです。 ですから私たちは、じゃあ最後の30節31節を読んでみましょう。はい。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。どんなものでも時には疲れることがあるでしょう。時にはたゆむことがあるでしょう。そしてつまずき倒れてしまうこともあるでしょう。しかしそこで目を開いて見えるようにしてくださいと祈っていきたいと思うんです。恐れないで見るべきものを見るものであり続けたいと思うんです。神様を待ち望み、神様を信じて歩むものでありたいと思うんですね。この神様の約束をこのチャペルを見るときにも私たち感じますけれども、いつも握りしめて歩んでいきたいと思います。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。さあ今日から始まるこの新たな一週間の旅路へと、私たちは私たちと共にいるものを見上げ続けながら平安のうちに歩んでまいりたいと思います。今日はこの箇所から3つのことを確認しました。私たちは目に見えるものを恐れてしまいやすい。人ばっかり見て、自分ばっかり見て、いろんな出来事にそれが自分の全てになって恐れを感じてしまいやすいものかもしれません。そんな時私たちは、私たちを取り巻く大群が共にいてくださること、だから恐れなくていい、そのメッセージを受け止めましょう。そのために目を開いてくださいと祈り物でありたいと思います。それでは最後に今日の箇所に戻って16節17節をご一緒に読みましょう。16、17。はい。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。それでは黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。改めて今日の御言葉を思い巡らしながら、自分自身の歩みを振り返ってみましょう。いろんなことがあるこの人生という旅の途中、神様の御業が見えないと感じること、私たちはもうおしまいだ、ああどうしたらよいのでしょうと思うこと、いろんなことがあると思います。しかし問題は、神の力ではなく私たちの霊的な盲目にあるのかもしれない。見えるものに恐れを感じてしまいやすい私たちですけれども、これまでもそうだったように、これまで私たちがまさに体験してきたように、天の大軍が共にいるから恐れなくていい、そのことを今日も改めて心に刻みましょう。神様は今日も、またどんな時も、毎日いつも、恐れるな、見るべきものを見なさいと声をかけてくださっています。天の大軍が山に満ちるほどに取り囲んでくださっている、そのことを、あとは私たちの側が祈りつつ、目を開いて見えるようにしてくださいと、知ることができるように、聞くことができるように、主を待ち望んで歩んでまいりたいと思います。 お祈りします。天の父なる神様、私たちは見えるものに恐れを感じてしまいやすいものです。ただ神様を見て歩む、その大切さを知りながらも、人を見て自分を見て、目の前に広がる出来事、その状況が自分の全てになってしまって、恐れを感じること、戸惑うこと、いろんなことがありますけれども、しかし神様、あなたは今日も私たちに、恐れるなと、あなたと共にいるものがどんなに偉大なお方であるかを改めて今日も教えてくださり、語りかけてくださり、見るべきものを見よと背中を押してくださることを本当にありがとうございます。願うか、私たちはこの始まった1週間の歩み、この日々の歩みへと恐れないで、目を開いていただきながら、あなたをいつも見上げて歩んでいくことができますようにお導きください。いろんなことがあるかもしれませんけれども、神様、あなたはそれに勝って私たちを取り巻いてくださっていることを信じて告白します。神様、どうぞこれからもあなたが伴ってくださって、弱りがちな私たちの信仰を強め、戸惑ってしまいやすい私たちの心に揺るがない平安を与えてくださって、あなたと共にここからまた歩み出していくことができますようにお導きください。あなたは知らないのか、あなたは聞こえないのか、あなたには見えないのか、そう問われるあなたの御声に私たちはいつも耳を傾けて、目を開いて応答していくことができるようにお導きください。あなたを信じます。あなたと共に歩み出します。どうぞこれからも導いてください。神様、どうぞ今問題の中にある方、病の中にある方、痛みを抱えている方、神様がそれらの方々一人一人と寄り添っていてくださって、あなたが取り巻いてくださっていることがさらによくわかりますように、あなたにこそある平安がその心に満たされますように、どうぞお導きください。この時を感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。